おはようございます、タニーです。今回はギフトのお礼とアレルギーの話をします。改めましてギフトをいただいておりましてありがとうございます。先日誕生日だったっていうのもあるとは思うんですけれどもとですね、ギフトを頂戴してそこにメッセージが書いてあるとお便りをもらえましたということで、もらえましたね、そうそう、もらうことができた、よかったねみたいな感じで、はい、出てくるんですけど、それをですね、通知を私がタップするとそのお便りに返信してますっていう形で収録を取ることができるんですね。なんですがメッセージがないと通知が行きませんので申し訳ないですけれども、こちらで調べて名前を控えてお礼を言うってことになります。で、今聞いてくださってる方の中に通知が来たから聞いてるっていう方もいらっしゃると思いますので、いつもありがとうございますというメッセージを込めてですね、今回収録を撮りたいと思います。ギフトを頂戴しましたあけぼなさん、ありがとうございます。遠藤三鷹さん、ありがとうございます。天命福太郎さん、ありがとうございます。ともさん、ありがとうございます。紫うさぎさん、ありがとうございます。ねじこさん、ありがとうございます。というわけでギフトをたくさん頂戴しております。とうさぎねえやんとねじこさんは月に1回私がですね、一応主催者にはなってるんですけれども、3人でコラボ配信をしております。月に1回の日は不定期なんですけれども、時間は夜の10時からやってますので、もし時間にね都合がつけばどうぞ聞きに来てください。というわけでアレルギーの話をしたいと思います。私がですね、韓国に来てからもう15年16年目とかになるんですけど、最初はね何にもなかったんですけど、年々ちょうどPM とか、韓国だと超見せ文字っていうんですけど、超微粒な文字っていうのが埃っていう話なんですけど、ちっちゃい、それこそなんか粉じゃ埃みたいのが飛んでますよみたいな感じなんですけど、 PM2.5 とかね、10とかいろいろあると思うんですけど、数値がちょっと分からなくなりましたね。ただいろんなアレルギーを誘発するみたいな話もあって、もう鼻炎です。韓国に来てから鼻炎、もう慢性鼻炎でずっと鼻声です。なのでこれがねなかなかすっきりしないんですけど、何年前かな、コロナの前ぐらいだったのかな、日本に行った時に地元の友達、どうしたのその鼻声って言われて、あ、私声も鼻声なんだと思って、ほとんどね鼻声じゃないことがないんですよね、韓国にいる時に。鼻がずっと詰まってて、なかなか空気が悪いんだなっていうのはずっと実感してるんですけど、花粉症とはちょっと違って、目は全然痒くなくて鼻の詰まりだけですね。で、これがちょっと春ごろやっぱりPM2.5 とかがひどくなるので、その頃すごくアレルギー反応が顕著に出ますね。なので鼻水がなんか痰になって、水がん？なんだ？鼻水が喉の奥に詰まってみたいな、そういうことが増えるので耳鼻科に行くんですね。で、薬もらって飲んでってことをやるんですけど、それが今回春だからな、耳鼻科多いだろうなと思って行って、わざとちょっとだけ時間ずらしてたんですよ。朝一はさすがに混むだろうなと思って、で10時半から11時ぐらいに行ったらちょっと落ち着くかなと思って行ったんですけど、その時点でもうすでに、なんかもう12人待ちとかで、いやーでも帰るわけにもいかないし、別の日に来てもきっと一緒だろうなと思って、でそのまま待ってて、まあかれこれ1時間、もうなんか気づいたら寝てましたね、待合室で。で鼻の検査したらもう、あ、先生が「あ」とか言って鼻にこうカメラ入れた瞬間「あ」って言って、先生が アレルギー反応出てますねみたいな感じで、鼻の中がもうアレルギー反応ババババババみたいな感じになってたので、もう速攻でアレルギーのお薬をいただき帰ってきました。でね、その後うちの息子がちょっと喉が痛いって言ってたんですけど、まあ、今日歯医者だしとりあえず歯医者行ってっていう話になって行ったんですよ。そしたら歯医者の先生が喉腫れてるから耳鼻科行きなさいって言ったみたいで、俺耳鼻科行くっつって、で私が行ってる耳鼻科に行ったんですよ。でそれが夕方5時ぐらいだったのかな。で行ったら息子から電話がかかってきて、もう受付終了って言われたって言われて、でそこの病院だいたい7時までやってるんですよ。7時までで5時だから、まあ、私が待った時も1時間だったから、まあ、1時間待ちだったらまだ行けるかなと思って、で何も気にしてなかったら、なんともうすでに待ってる人が30人いて、受付締め切りましたって言われたって言って、2時間前ですよ病院が終わる。わあ、だからこれはちょっと大変と思って、でそのまま耳鼻科じゃなくて諦めて、あのいつも行ってる小児科まで行ったんですけど、小児科はねまだあの対象が子供だけなので受診の人は少ないんですけど、まあ、それでも6人ぐらいいたのかな、うん、なんかいろんなねズビズビやってる子もいっぱいいましたね。というわけで皆さんアレルギーお持ちですか？ね、春先といえば花粉症ですけど、花粉症ね、これ目が辛くないのできっと花粉症ではないのかなと思ってるんですけど、ただの鼻炎だと思ってるんですけど、どうかな、日本に行ったら花粉症すごくなるのかな。でね、このアレルギーだけじゃなくて、私最近発覚したのが、どうにもこうにもトウモロコシのアレルギーが出てるっぽいんですよ。先日夜中にポップコーン食べてドラマ見ながらもしゃもしゃ食べてたね。そしたらもう咳が止まらなくなっちゃって、でまあ最初はいいんですよ、最初ちょっと食べてるぐらいは大丈夫なんですけど、途中から喉のイガイガじゃないですけど、でこれはと思って、もしかしたらアレルギーかもしれないと思って、アレルギーの薬飲んだらピタッと止まったんで、はあ、ポップコーンで出ちゃったかと思って、で実はその前にもポップコーン、市販のね、あの袋に入ってるキャラメル味のポップコーンとか、映画館で食べるポップコーンみたいな感じで売ってあるものを食べて咳が出るみたいのは時々あったんですけど、でもまさかアレルギーで咳が出ると思ってなくて、アレルギーでジンマシンとか、アレルギーで鼻水とか赤くなるとかそういうのだと思ってたら、私は咳に来ちゃったみたいで、わあこれはちょっと盲点だったと思って、でもポップコーンで出たでしょ、でもあんまり信じてなくてまだ。でこの前あの娘がトウモロコシ好きなので、韓国でね蒸したトウモロコシ売ってるんですけど、それを買ってきて、ほんの4-5センチぐらいかな、こう切って輪切りにしたやつをもしゃもしゃ食べてたんですよ娘と一緒に。娘半分あげて、その半分をさらに半分に割ったぐらいの大きさだったのかな、食べてたんですけど、いやーそれでもダメだった、それでもすごいあの咳が止まらなくなっちゃって、やっぱりでしばらくソファに横になったんですけども、さらにダメで、横になった途端もどんどんどんどん咳が出てきて、でその時ちょうどあの耳鼻科でアレルギーの薬をもらってきてたので、もうこれはトウモロコシをご飯代わりだと思って、さっき食べたやつねアレルギーのお薬飲んで寝ようと思って、耳鼻科でもらった薬を飲んだら、それもまたピタッと止まって、これはトウモロコシのアレルギーが出てる気がすると思ってるんですけど、でも今までアレルギーの検査した中で出てないんですよトウモロコシ。でもネットで調べたら大人になってからトウモロコシ出るらしいんですよ、嫌だなと思って、でもまだ信じてないです。私はコーンスープが好きなのであのコーンポタージュっていうんですか、あのトロッとしたコーンのねスープが大好きなので、あれが飲めなくなるかと思うととっても嫌なので、まだまだですね、はい、まだ まだ大丈夫なんじゃないかなって思ってるんですけど、これ完全にトウモロコシでアウトだったら大変だなと思いつつ、どれぐらいの量までだったら大丈夫なのかなとか、そういうのをこれからですね調べていかないといけないなと思ってます。花粉症とかに限らず、大人になって出たアレルギーってありますか？気にしたことないかな。でもなんか意外な食べ物で出ることありますからね。もしよかったらそのお話もお便りで聞かせていただけると嬉しいです。というわけで、ここまで聞いてくださってありがとうございました。そしていつもリアクションボタンやギフトを送ってくださって、どうもありがとうございます。それではまた。